江東区声の広報令和5年1月1日号発行責任者江東区政策経営部広報広聴課電話3647-2299ホームページ www.city.koto.lg.jp こんにちは。声の広報1月1日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、明けましておめでとうございます。2、江東区長山崎隆明。3、江東区議会議長山本佳代子。4、山崎区長新春対談、東京メトロ代表取締役社長山村明義さんを迎えて。5、新型コロナウイルスに感染したかもと思った時は。6、二十歳の集い、1月9日月曜祝日、ティアラ高等で開催。7、新春民族芸能の集い、1月15日日曜、江戸の粋を体感。8、高等カレンダー。9、世帯と人口。以上、目次です。江東区法でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、感染防止対策にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。掲載している情報は、令和4年12月21日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。本文に入ります。1、明けましておめでとうございます。2023年を迎えるにあたり、東京メトロ代表取締役社長の山村明義さんをお招きし、山崎区長と対談していただきました。今号では、地下鉄8号線、有楽町線の延伸に向けた意気込みや取り組みなどのお話をお届けします。2面、3面、目次4。対談の様子は、1月1日日曜祝日から7日土曜の江東ワイドスクエア、ケーブルテレビ11チャンネル、区公式 YouTube チャンネルで放送配信します。区政情報番組、江東ワイドスクエアは、60分番組を1日4回、9時から、12時から、15時から、19時から、繰り返し放送しています。区公式 YouTube チャンネルの二次元コードがあります。2、江東区長山崎隆明。区民の皆様、明けましておめでとうございます。年頭にあたり、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。昨年は長期化する新型コロナウイルス感染症や、原油価格、物価高騰という難局に直面いたしましたが、時期を逸せずスピード感を持った対策を講じてまいりました。本年も、区民生活の安全安心を守るため全力で取り組んでまいります。本区長期計画の重要課題である地下鉄8号線の延伸については、昨年3月、国土交通大臣から東京メトロに事業許可がなされ、いよいよ延伸事業がスタートしました。本年も地域の皆様の声をお聞きしながら沿線の街づくりを進めるなど、2030年代半ばの開業に向けた取り組みを加速してまいります。この他にも、防災減災対策、ゼロカーボンシティ江東区の実現、子育て支援や福祉施策の充実等、区政の諸課題に対し、意欲、スピード、思いやりを持ち、チーム江東一丸となって全力を尽くす決意であります。本年も区民の皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。 3. 江東区議会議長山本佳代子。区民の皆様、明けましておめでとうございます。年頭にあたり、江東区議会を代表して皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げます。本区には地下鉄8号線の延伸をはじめ、防災、環境、子育て、教育、高齢者福祉への対応など、さらなる区政発展に向けて解決すべき多くの課題があります。また、長引くコロナ禍や物価高騰など、日々変化する社会情勢に対し、区民の皆様一人一人が安心して生活できるよう、引き続ききめ細やかな支援や対策を講じていかなければなりません。私ども区議会の役割は、区政の情報を区民の皆様にお届けするとともに、皆様の声を区政に反映させるため、行政に様々な提言をし、課題解決に向け全力で取り組むことにあります。私は議長として、議会の有する権能が十分に発揮できるよう議会運営に尽くし、区民の皆様にとって住みやすく魅力あふれる江東区を目指してまいります。本年も皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。年賀状などの挨拶状、当例のための実質によるものを除く、は公職選挙法により禁止されています。本誌をもってご挨拶とさせていただきます。
4. 山崎区長新春対談、東京メトロ代表取締役社長、山村昭義さんを迎えて。山村昭義さん、1958年生まれ静岡県出身。1980年に大学を卒業後、帝都高速度交通営団、現在の東京メトロに入り、人事部人事課長や鉄道本部鉄道統括部長などを経て、2011年から取締役、2015年6月から専務、2017年6月から代表取締役社長。会社概要。正式名称は東京地下鉄株式会社。東京都心部を中心に地下鉄を運営していた特殊法人、帝都高速度交通営団、営団地下鉄が2004年に民営化して設立。土木の大切さ。司会。本日は東京メトロ代表取締役社長の山村昭義社長をお招きしました。よろしくお願いいたします。山村昭義社長、以下山村。よろしくお願いいたします。司会、早速ですが、山村社長のこれまでの鉄道人生の中で、特に印象深い思い出はありますか？山村、私は子供の頃に見た映画、黒部の太陽に大変感銘を受け、大きなトンネル工事をやってみたいと思い、土木の道を志して大学で学びました。東京メトロに入社後は、トンネル工事の仕事ではありませんが、メインテナンスの仕事を使命感と誇りを持って務めてきました。印象に残る出来事は、団塊世代の大量退職です。経験のある社員が少なくなり、技術力の継承が大きな課題となりました。そこで江東区新木場に総合研修訓練センターを設け、地下鉄の営業線とほぼ同じ施設を使用し、社員がいつでも失敗を恐れず、本番さながらの経験ができるようにしています。区長、私が座右の書にしている国土学ことはじめという本があります。政治家や行政マンにとって非常にためになる本です。例えば戦国武将は自分の領土を守るために大土木事業を成し遂げてきましたよね。これは現在のような災害がいつ起きるかわからない時に土木という仕事がいかに大事かということを示唆しています。土木の道を志したという話を聞いて嬉しくなりましたね。 山村。土木工学は英語ではシビルエンジニアリングと言いまして、市民の生活というか社会の基盤を作る仕事だと思いますので、人々の暮らしに役に立つということが当社の基本にあると思います。区長、東京メトロさんは地下を縦横に走り回っていますが、地下を掘るという苦労は皆さんわからないですよね。山村、今までの新線建設において、特に軟弱地盤では水との戦いや土の崩落との戦いなど、大変な試練を乗り越えています。今度の新線建設においてもルート上は軟弱地盤になっており、これまでの新線建設で培った技術や経験を生かして挑戦することになると思います。地盤改良をしたり、シールドマシンで地盤の崩落を防ぎながら掘り進めたりと、様々な技術を駆使し、周辺環境に配慮しながら安全に工事を進めていきます。地下鉄8号線延伸の開業に向けて、司会、令和4年3月に地下鉄8号線の延伸事業について、国土交通大臣から東京メトロに対して許可がおりました。江東区にとっては長年の悲願だったと思いますが、開業に向けた山村社長の意気込み、思いを聞かせてください。山村、3月に事業許可をいただき、8月に都市計画素案の住民説明会を開催しましたが、区民の皆さんの地下鉄に対する非常に高い期待を感じることができました。現在は工事計画を作るために、各インフラ埋蔵物の試掘調査やトンネル構造物の設計などを進めています。司会、非常に高い期待が寄せられていると思いますが、だいたいいつ頃開業予定でしょうか。山村、2030年代半ばを目標に着々と準備を進めています。司会、区長はこの延伸事業の許可が下りたということを聞いたとき、どのような気持ちでしたか？区長、それは本当に嬉しかったですね。半世紀にわたって江東区もいろいろ運動を続けてきましたし、区民の皆さんも期待をしてきたわけですから。山村、清澄白河駅ができて、古民家カフェなどいろいろなものが集まってきました。新しい駅にはいろいろな人やビジネス、経験の場を引きつける要素があると思います。まちづくりの方とも連携しながら、区民の皆さんの期待に応えていきたいと思っています。区長、清澄白河駅ができて、あの地域は大きく変わりましたね。また、振り返ってみると、東西線ができた頃、私は大学生でしたが、門前仲町や東洋町、南砂町にしても、大きく町の活性化が図られました。山村、東京には鉄道が町を作ってきた歴史があります。鉄道ができ、駅ができ、町ができ、そして暮らしができ、ビジネスができ、という発展をしてきています。区長、鉄道各社が苦労しながら作り上げてきた鉄道網が東京の今日を作り上げている。世界中で地下鉄は走っていますが、東京ほど細かく走っている都市はないと思います。山村、そうですね。東京メトロも東京23区エリアを中心にびっしりとネットワークを張り巡らせています。総路線距離は195キロで180の駅があり、郊外と相互直通運転をしていますので、合計約550キロの壮大なネットワークを構成し、人々の暮らしやビジネスを支えていると思います。区長、生活が便利で快適ということは、鉄道各社の苦労の上に成り立っていると思いますね。山村、ありがとうございます。沿線まちづくり構想の策定に向けて、司会、 江東区も沿線まちづくり構想の策定に取り組んでいるところですが、新しい駅について山村社長はどのように考えていらっしゃいますか？
山村、
新しい駅を作ると、駅の周辺にいろいろな人がビジネスや暮らしで集まってきます。駅町一体開発により、皆さんにとって住みやすい、暮らしやすい町づくりに地下鉄がお役に立てるようにしていきたいと思っています。
司会、江東区としては町づくり構想の策定に向けてどのような取り組みをしていますか？
区長、ワークショップなどを開いて区民の皆さんの声を聞き、それを沿線まちづくり構想にどう活かしていくか検討しているところです。私もいろいろなイベントに行ってまちづくりの意見をたくさんいただきました。皆さん期待を膨らませながらまちづくりを考えてくださっています。
司会、地下鉄8号線の延伸の他にも、東京メトロと江東区は関わりがたくさんあるそうですね。
山村、区内には東西線、有楽町線、半蔵門線、3路線9駅のほか、総合研修訓練センター、車両基地、社員寮、運動場もあります。また地元とのつながりもあり、深川親子地蔵尊に東陽町駅の社員が毎月清掃とお参りを欠かさず行っています。
区長、身近に運動場があって、地元の学校などが利用させていただいてます。区民の皆さんも知られていないところで深いつながりがあることが分かったと思います。
子供たちをいい子に育てる。
司会、鉄道事業だけではなく、アスリートによる教室なども行っているそうですね。
山村、日本サッカー協会と連携した夢の教室というものを行っています。実際に夢の実現に近づいたアスリートの方たちに、ルールやチームワークの大切さ、夢に向かって進んでいくことの大切さ、自分が何を好きで何を得意としているかを想像して、そのイメージに近づくためにはどうしたらいいかを学んでもらう場を設けています。
司会、アスリートからのメッセージで子供たちに夢を見る大切さを伝えることにも関わっているということですね。
山村、これからの時代を切り開く若い人たちの力を引き出すお手伝いができるということは、大変ありがたいことだと思っています。
司会、江東区でもお子さんたちに対しての取り組みをいろいろ行っているそうですが、いくつか教えていただけますか？
区長、それはもうキリがないぐらいあります。区長になってすぐに海が近いので小中学生のセーリング部を作り、国体出場選手をたくさん輩出してきました。また、川が多いのでカヌー部も作り、去年も世界選手権大会にカヌー部出身の高校生を送り出しました。その他にも、区内に女子サッカー部がなかったので、区内どこの中学校の生徒でも入れる女子サッカー部を作りました。このように、子どもたちがいろいろなスポーツをするチャンスを広げてあげることが、我々大人の仕事です。先日、夢の島スケートボードパークをオープンさせましたが、子供たちを公園から追い出すのではなくて、できる場所を提供することが大人の対応だと思いますね。
山村、なるほど、おっしゃる通りです。
司会、小さなお子さんたちが夢を持って元気に頑張っていると、それが私たち大人にも伝わって、街も元気になっていきますよね。
区長、子供たちをいい子に育てるのは大人の責任ですよ。みんなで頑張っていい子を作っていかないといけません。
江東区をより魅力ある街に。
司会、
今後の東京メトロの注目してほしい取り組みや、ここに期待してくださいというところを教えてください。山村、江東区は町の魅力や個性が非常に豊かなものがあると思います。東京メトロはこのような町の魅力をさらに高めていくことに力を入れていきます。また、地球環境が様々な問題を起こす状況になってきていますので、サステナビリティ、持続可能性への取り組みにも力を入れていきたいと思っています。司会、江東区も東京メトロの取り組みと一緒により魅力のある街に発展していけそうですね。区長、そうですね。江東区もゼロカーボンシティの宣言をしまして、地球環境に配慮した政策をこれからも取り入れていきたいと思っています。また、地下鉄8号線の事業許可が下りて、これからいよいよ工事が始まりますが、地下鉄が町と町、人と人をつなぎ、それが地域全体の発展につながっていくことを期待しています。司会、最後に山村社長から新年の抱負についてお聞かせください。山村、住民説明会を開催して、区民の皆さんの新鮮に対する期待の高さを感じました。準備を着々と進めて、江東区や東京都の発展に資するような路線にしていきたいと思っています。引き続き、区民の皆さんと連携して取り組んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。区長、よろしくお願いいたします。司会、山村社長、ありがとうございました。山村、ありがとうございました。
5. 新型コロナウイルスに感染したかもと思ったときは、発熱などの症状が出たら、重症化リスクの高い方、高齢者、基礎疾患がある方、妊婦など、小学生以下の子供、発熱外来、診療、検査医療機関を受診してください。発熱外来、診療、検査医療機関、診察が受けられる医療機関を公表しています。かかりつけ医がいる場合は、まずはかかりつけ医にご相談ください。受診を迷った場合は、東京都発熱相談センターや、#7119 救急相談センター、#8000 小児救急相談などをご利用ください。医療機関一覧の二次元コードがあります。65歳以上の高齢者、妊婦のほか、次の基礎疾患等に該当する方は、新型コロナウイルスの重症化リスクが高いと考えられるため、早めに相談・受診しましょう。糖尿病、癌、慢性腎臓病、脳血管疾患、慢性呼吸器疾患、COPD 等、高血圧、脂質異常症、心血管疾患、免疫機能の低下、肥満、BMI 30以上など、小学生以下の子供は、かかりつけ医、地域の小児科などにご相談ください。特に子供の場合は、症状は年齢などによって様々です。機嫌がよく辛そうでなければ、慌てずに様子を見たり、かかりつけ医にご相談ください。重症化リスクの低い方、高齢者、基礎疾患がある方、妊婦、小学生以下の子供以外の方、まずは自身で抗原検査キットを使って検査してください。検査キットや解熱鎮痛薬をあらかじめ購入しておきましょう。検査キットは国が承認したものを使用してください。体外診断用医薬品、または第一類医薬品と表示。二次元コードがあります。有症状者、濃厚接触者への抗原定性検査キットの配布。症状がある方や濃厚接触者の方で検査キットの入手が困難な方に対し、都が配布しています。 専用サイトからお申し込みください。有症状者向け、濃厚接触者向けの二次元コードがあります。東京都検査キット直接配送事務局、電話 0570-020-205、9時から19時、土曜、日曜、祝日も実施。特に医師の診察や薬の処方を希望する方は、発熱外来、診療、検査医療機関を受診してください。受診を迷った場合は、東京都発熱相談センターや、#7119 救急相談センターなどをご利用ください。検査で陽性となったら、東京都陽性者登録センター、検査キットで陽性疑いとなった方を医師が診断し、診断結果が陽性の場合、陽性者として登録します。また、医療機関で陽性と診断され、都が実施する支援を希望する方の登録を受け付けます。登録方法等詳細は、東京都ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。うちさぽ東京、体調不安や療養中の困りごとの相談を受け付けます。電話 0120-670-440、 24時間、土曜日曜祝日も実施、12言語、二次元コードがあります。相談窓口ほか、東京都発熱相談センター、発熱等の症状がある方で、かかりつけ医がいない方が相談できます。電話 6258-5780、電話 5320-4592、電話 5320-4411、電話 5320-4551、いずれも24時間、土曜、日曜、祝日も実施、12言語。東京都発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤル、電話 5320-4327、 電話 5320-5971、 電話 5320-7030、 いずれも24時間、土曜、日曜、祝日も実施。東京都臨時オンライン発熱診療センター、9時から24時、土曜、日曜、祝日も実施。二次元コードがあります。6、二十歳の集い、1月9日、月曜祝日、ティアラ高等で開催。二十歳の方を対象に、成人の日に開催する式典、二十歳の集いは、次の通り4部制で開催します。地区、開始時間の順に読みます。第1部、亀戸大島地区、開始時間10時。第2部、砂町地区、11時30分。第3部、深川地区、13時30分。第4部、臨海地区、15時。会場は各部とも30分前。なお、式進行の手話通訳、車椅子席、着付け直しあり、記念品の引き換えには招待状に同封の引き換え券が必要です。日時、1月9日、月曜祝日。場所、ティアラ高等、住吉 2-28-36、駐車場なし。対象、平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれの方。特別記念番組を区ホームページ及び区公式 YouTube チャンネル、ケーブルテレビ11チャンネルで放送します。ぜひご覧ください。区ホームページ YouTube、 1月9日月曜祝日10時公開。ケーブルテレビ1月9日月曜祝日11時30分から13時から20時から、1月10日火曜から1月14日土曜20時から。最新の情報は、区ホームページや、二十歳の集い公式ツイッター、@KOTO20_ CEREMONY などをご覧ください。区ホームページ、ツイッターの二次元コードがあります。問い合わせ先、青少年課地域連携係、電話 3647-9629、ファクス 3647-8474。7、新春民俗芸能の集い、1月15日日曜、江戸の粋を体感。区内に伝えられた民俗芸能を一挙公開します。江戸の昔、仕事や祭り、農村の娯楽などから生まれた民俗芸能は、江戸の文化を現代に伝えるものです。江戸の粋と磨き抜かれた技をご堪能ください。日時、1月15日日曜13時から15時30分、会場12時、場所、深川江戸資料館2階小劇場、白川 1-3-28、なお、車での来場はご遠慮ください。定員200人先着順、費用無料、内容、騎馬の角乗り、記録ビデオ、騎馬の木槍、砂村林、富岡八幡の手こまい、獅子舞、深川の力持ち。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、文化観光課文化財係、電話 3647-9819、ファクス 3647-8470。8、高等カレンダー、1月。1日、元旦。9日、20歳の集い、ティアラ高等、住吉2丁目。24日、25日、ウソカイ神事、亀戸天神社、亀戸3丁目。9、世帯と人口。令和4年12月1日現在。世帯、283,093 世帯。前月比プラス162世帯。人口532,830人プラス237人。住民基本台帳人口男261,968人プラス78人。女278,062人プラス159人。外国人住民数、内数、男、16,155人、プラス142人、女、17,138人、プラス114人。面積、43.01 平方キロメートル。以上で、江東区声の広報、令和5年1月1日号を終わります。